どうぞもう一度マタイの福音書の第24章をお開きいただきたいと思います。今朝の説教のタイトルは目を覚ましていなさいというタイトルをつけました。ですから今日ぜひね眠くならないで、昨日夜更かしした兄弟姉妹がおられてもね、今日はぜひ目を開けてメッセージを聞いていただきたいなと思うんですけれども、先週はこの時代の終わりに起こることについて学んできた言ったわけです。イエス様が語られたのの中には、まずこの世の終わりには反キリストが登場しますよということを予言されました。そしてその反キリストのことについて詳しく学んでいったんですけれども、今朝の聖書箇所は終末の時代における心構えについてイエス・キリストが語られた部分であります。目を覚ましていなさいと主イエス・キリストは言われておられます。まず32節から35節に目を向けたいと思うんですけれども、その箇所で主イエスは私たちに、私の言葉は必ず成就するんだということを言われるわけです。彼の語られた予言というのは必ずその言葉通りに成就するということを教えられていかれます。まず一軸の木を見なさいと言われるんですね。一軸の木を見なさい、またその他の木でもいいんですけれども、木が柔らか、芽がですね柔らかになって、つぼみからその芽が開いてくると、だんだんとこの暖かくなっているということを誰もが知るわけです。そしてそのつぼみが開いてくると、ああもうすぐ夏が近いんだということを誰もが知ることができるわけですね。私たちはそういうこの自然の状況、そういう、自然環境というものをよく観察していると、今がどういう時期かということを知ることができる。同じようにこの世の終わりの前兆が現れたら、世の終わりが近いということをイエス様は教えられているわけです。人の子が戸口まで近づいていると知りなさいと教えられました。人の子というのはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストがもう本当にすぐ戸口まで近づいておられる、もう本当に戸を開けてすぐにイエス・キリストが入ってこられる、それはまさにこの世の終わり、この時代の終わりだと言われているわけです。イエス・キリストはその世の終わりのことについて多くの前兆のことを話されたわけです。もう先々週そのところ学んだんですけれども、まずその偽キリストと呼ばれる人たちが出現すること、あるいは地震が起こること、飢饉が起こること、そして世界的な戦争が起こるということ、そして最後に世界の支配者となる反キリストが出現するんだという、そういうこと、これらのことは必ず起こるんだと宣言されているわけです。なぜならイエス・キリストが語られた言葉はまさに神の言葉そのものだからですね。私たちは聖書の言葉が、イエス・キリストの言葉が神の言葉だと信じております。歴史を見ていくならばそれが証明されているわけですね。イエス・キリストの言葉は2000年ほど前に語られました。でも今でもイエス・キリストの言葉はずっと語られてますよ。一つもその言葉は変えられずに、私たちは今そのイエス・キリストの語られた言葉を見聞きすることができます。歴史はね、平坦な歴史じゃなかったんですね。ローマ帝国時代においてディオクラチアヌステという、このローマ皇帝がいましたけれども、彼は本当にこのクリスチャンたちに対して凄まじい迫害をしていった、本当にその代表者だということが言えます。その時以来多くの支配者たちによってクリスチャンたちは迫害されてきました。そして聖書を焼き払われてきました。キリスト教を撲滅しようとして多くの時代の支配者たちがキリスト教を迫害していったわけです。しかし迫害されればされるほど、このキリストの福音というのは広まっていったんですね。クリスチャンの流した血がですね、 この福音の基礎となったんだ、福音を成長させるその、まあ、肥料となっていったということが言われています。ですからイエス・キリストが前兆として予言された多くの事柄も必ずその通り成就していくことになりますね。もうすでに多くの偽キリストが登場してますし、地震や災害や異常気象や戦争が起こっている時代です。生みの苦しみの時代だとイエス様はおっしゃいました。まさにその通りの時代なんですね。そして将来必ず反キリストが登場し、ユダヤ人の大迫害が起こります。そして最終的にイエス・キリストが天から雲に乗って来られて、この地上に再臨される。それがまさにこの今イエス様が説教をされておられるオリーブ山、その場所にイエス・キリストはオリーブ山に帰って来られるという予言がなされているわけです。36節を読むとそこにはですね、このように書いてあります。36節、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。その時はいつであるかということについては誰も知りませんというんです。前兆はたくさんイエス様が教えてくださったんですけども、その日がいつであるかということはね、誰もわからないんだというんですね。ですからもしね、皆さんの周りに、あるいは、いろいろなニュースでですね、世の終わりがいつ来る、 何年の何月何日に必ず世が終わりますよというようなね、そういう言葉にはぜひ惑わされないでいただきたいと思います。人間にはそれは絶対に知らされることのできないものなんですよね。神様がそう定められているんですね。なぜなら日にちを決めるならば、人間はいろいろな悪いことをするからですね。世の終わりがあるんだったらもう何やってもいいさということをしてかすから、そうならないために神様は人間にその日を知らされていないんだと思うんですね。ちょうど20年ほど前にですね、平成4年10月28日にですね、一人の預言者というかね、まあ、牧師が予言をしたわけです。この10月28日、平成4年の10月28日にイエス・キリストが帰ってこられて、そして、この世が終わるんだというふうにね、予言をした牧師がいました。韓国人のリという、リーさんというね、牧師さんですけれども、彼は民宣教会という、宗教団体を作ってですね、信者を集めたんです。そしてこの10月の28日にキリストが帰ってくるんだと予言して、まあ、信者がね5000人とも8000人とも言われたんですけれども、そしてその10月の28日になった時にですね、たくさんの、まあ、3000人ほどの信者たちが各教会に集って、その世の終わりに、一緒に集まって天に上げられようというね、したわけです。でもうそういうことを嗅ぎつけたマスコミの人たちがね、やってきて、そのね、結末はどうなるかっていうことをね、まあ、たくさんの取材とか、ね、マスコミが来てもう撮影したそうです。日本でもね、そういうニュースが流れたそうなんですけれども、でどんどんね、このカウントダウン、その日のカウントダウンをしていって、最後の、夜の24時になった時にまだ何も起こらなかった。で結局もうそのリー牧師はですね、最終的にイエス・キリストはこの時に帰って来られなかった、週末は来ませんでしたというふうに宣言して、もう信者たちはがっかりしてですね、ある人たちはもう本当にもうたくさん文句を言いながらその教会を後にしたということがね、ニュースであったそうです。ことの始まりはですね、まあ、その信者の一人の16歳の少年がですね、彼の前にイエス・キリストが、神様が現れてこの予言の言葉を与えてくださったんだという、そこからこのリー牧師がそれを信じて、イエス・キリストが10月28日に帰ってくるということを言ったんです。これはね、本当にカリスマ派と言われる人たちは そういう考え方がよく多いんですね、この今の時代。神様が私に現れて言葉を語ってくださったという、そういう考え方を持っているならば、必ずこういうことに巻き込まれてしまうんですよ。神様が現れて私に語ってくださった、言葉を与えてくださった、そういう信仰を持つならば必ず騙されますよ。ですから皆さん、ぜひそういう言葉に耳を傾けないでください。私は神様からこういう言葉をいただきましたよというカリスマ派の信者の方々がたくさんキリスト教の中にはおられます。でも絶対にそんな言葉を信じてほしくはないですね。私たちは神の言葉、聖書に信じるんです。聖書に信じなければ私たちの信仰というのはぐらついてきますよ。多くの信仰宗教、もう熱心なキリスト教の牧師であってもそういう惑わしに騙されています。この李牧師さん、とてもね、熱心な牧師さんですよ。でも神の言葉があるんだ、神様が私たちに啓示を与えてくださるんだという、そういう信仰を持っているがゆえに、そういう変な信仰に陥っていくわけです。今ちょうどね、水曜日にそういう学びをしてるんですね。ぜひ興味のある方、またぜひクリスチャンの方々ね、学んでほしいと思うんですけれども、そういうカリスマ的な信仰に陥らないように気をつけていただきたいと思います。惑わされないように気をつけていただきたいと思います。イエス様は、再臨の時がどのように起こるのかということを3つの例えを用いて教えられています。再臨の日に私たちがどのように備えるべきかということを、37節以降ね、教えられています。最初は37節から42節の間で、ノアの日のようであると教えられました。3つの、ね、例話を用いられています。最初がノアの日のようである。43節から44節には泥棒のようである。そして45節から51節のところでは、留守中の主人のようであるということを、教えられています。すべて同じことをイエス・キリストは教えられています。共通して教えられていることは何かというと、イエス・キリストが再臨されるのは思いがけない日である。思わぬ時間にイエス・キリストが帰ってこられるんだ。つまり私たちが、神様の前兆のこととか、そんなことを全然無視した生活をしているならば、世の終わりはその時に突然襲ってくるんだということですね。もし私たちがイエス・キリストの言葉に目を向けて、その語られた前兆をしっかりとね、聞いているならば、私たちに突然襲うことはないんです。けれども全くイエス・キリストの言葉を無視し、全く、自分のね、生活のことばかりに、気を取られて生活しているならば、突然滅びが襲ってくる。そしてその人は悲しみながらイエス・キリストが再臨するのを見るようになるんです。なぜ悲しむかというと、裁かれるからです。永遠の裁きに入るようになるからですね。ノアの時代の人々のことがまず挙げられてますけれども、ノアの時代の人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていましたと書いてあります。ご飯を食べたり、お茶を飲んだり、コーヒー飲んだり、お酒を飲んだり、また結婚したり、別にこれは悪いことじゃないですよね。食べたり飲んだり結婚したりすること、全然悪いことじゃないです。でもなぜこういうふうに書いてあるかというと、ノアの時代の人たちはそれだけだったんですよ。自分の毎日の生活のことだけに気を取られて、それだけで毎日を送っていた。そこに示されているのは、神様の言葉に目を向けずに、神様の前兆のこととかに全然気を使わずに、ただ自分の生活のことだけを一生懸命やっていた。その人たちは滅びたんだというんですね。ぜひその箇所を開きたいと思うんですけども、創世記の6章 開いてください。またマタイの福音書戻りますけれども、創世記の6章の9節から13節、そこだけぜひ開いていただきたいと思います。創世記6章の9節から13節、よろしいでしょうか。ではお読みします。6章の9節から。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。地が神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。そして箱舟を作りなさいということをノアに命じていかれます。ノアの時代の人々はここに書いてあるように暴虐で満ちていた。もう堕落していた。その道を乱していたと書いてありますね。この世の終わり、今のこの時代の終わりもこのノアの時代と同じようになるということが言われています。どんどんこの今の時代というのは悪く悪く悪くなっていきます。暴虐で満ちていきます。その道を乱していたというのはもう人間が人間としての正しい道を歩めなくなっていっているんですよね。人間の本来の性質から離れたようなひどいことを行っていく。人を人と思わないような殺人が起こってきます。もう自分が愉快だと思えばいい、むしゃくしゃしてるから殺したというようなね、そういう事件がこれからますます増えていくはずですね。そして、先ほど言ったように異常気象やいろいろなこの飢饉や戦争のことによって人々の心はさらに進んでいくでしょう。この今の時代というのは本当に先行き暗いですね。子供たちにはかわいそうな時代だなと思います。いろいろね、ゲームとか、テレビとかもう、ね、電化製品は素晴らしくなっていくかもしれません。でも人間の心自体はますます悪くなっていきますね。本当に物に人間が執着すればするだけ人間の心っていうのはすさんでいくんだっていうことをね、私たちは歴史から学んでいると思いますね。ちょうど最近ですね、よくニュースを探している問題の中に、食品の食事とかね、偽装表示事件っていうものが取り上げられてますよね。そしてもう次から次、私のお店でも偽装表示してましたっていうのがね、もう今だったら大丈夫だっていうぐらいな感じでですね、みんな公表するようになっています。出てくる人たちみんなね、立派な会社の社長さんとか取締役とか、そういった人たちがね、もう何十年間ずっと偽装表示してましたと言って謝罪をしている、ね、姿がもうずっとニュースで流されてます。ずっとその間悪いことをしてないと彼らは思ってたんですよ。人を騙して自分の商品が売れればいいと、それだけで自分たちの利益が儲かることがそれが善だという考え方になっているんですよね。人の健康のこととかそんなことはお構いなしで、自分が儲かればそれが良いことだということで、多くの会社がそういう道を歩んでたんですね。この社会というのはますますそういうふうになっていくと思いますね。ぜひクリスチャンの皆さん、そういう悪に染まらないでいただきたいと思います。会社がやっぱりそういう不正を行っているならば、ぜひそういったことに対して自分はそれに手を出したくない、その不正に対して私はノーという勇気をぜひ持っていただきたいと思います。この世の人たちはもうこの世の生活のことだけ関心があるんです。神様のことに関心がないんです。だからそういう罪の生活の中にいてノーということができないんですね。でもクリスチャンは神様から言葉をいただいています。 神様を第一としなさいと教えられていますから、どうかそういう悪に対してノーという勇気を持っていただきたいと思います。この世の人たちが生活しているように、この世だけじゃなくてクリスチャンとして共にね、日曜日に集まって礼拝を捧げるということ、大切なこととして覚えていただきたいと思います。私たちが教会に集まって神様を礼拝するということは、この世の人たちと私たちが違う生き方をしているんだということの一つの表明なんですね。この世の人たちが日曜日に私たち仕事しますから、日曜日に学校がありますから、じゃあ、クリスチャンの人たちはどうするんですか？私たちも日曜日に仕事に行くんですか？学校に行くんですか？世の人と同じ歩みをするんだったならば、絶対にクリスチャンとしての証が立たないんじゃないですか？だからどうか、大変ですけれども、日曜日に仕事があるならば、仕事に対してノーという勇気を持っていただきたいと思うんですね。これからますますひどい、辛い時代になっていくと思います。ますますこの世の人たちは、日曜日にも仕事しましょう、日曜日にも教育をやりましょう、言うと思います。それに流されていったら、私たちはもう信仰者として、教会に集まることも、聖書を読むことも、祈ることもできなくなっていくと思いますから、流されないで、目を覚ましておいていただきたいと思います。で、二つ目は、泥棒のようであると、44節から言われます。イエス様のこの表現は本当にユニークだと思いますね。イエス様が来られるのは泥棒のようだって言うとですね、何かもし私がそんなことを言ったらひどい例え話だなと言われると思いますね。イエス様がご自身のことを言うから大事いいんでしょうけどもね。なぜ泥棒のようだと言われるでしょうか。おそらく当時、泥棒というものがね、結構多かったのかもしれませんけども、以前私がね、子供の頃の話なんですけれども、私の、ね、住んでた家にもね、泥棒が入ったわけです。で、私のね、貯金箱も持っていかれました。そして親がね、ちょっと100円玉をいっぱい入れてた豚の貯金箱があったんですけども、ね、それがね、叩き割られて中身だけでガッと、ね、持っていかれていて、ああ、ちょっとね、たくさん入ってたのをね、私知ってましたからね、もうザックザックとね、100円玉がいっぱい入ってたのをね、知っていましたから、あれ全部持っていかれたんだと思ってね、それが、その、印象がね、ずっと残ってるんですけれども、なぜ空き巣に入られたか、その理由はもう分かってます。なぜ空き巣が私の家に入ったか。それはですね、私がね、泥棒が来るのが何月何日の何時何分だっていうことが知らなかったからです。だから泥棒が入ったんですね。残念なことに私の両親もね、全然知らなかったんですね。何月何日に来るんだっていうこと。もし知っていれば、泥棒がね、来ることに対して、それの何らかのね、対応策を図ることができたわけです。知らなかったから泥棒が入ったんですよね。イエス様がここで教えているのはそういうことです。いつ泥棒が来るかってことを知っていれば災いに遭わなかったでしょう。だからこの世の終わりがいつ来るかっていうことを知っていれば、災いから私たちは逃れることができるんです。もう本当に分かりやすい例え話ですよね。三つ目の例え話は何かというと、留守中の主人の例え話です。主人はまだまだ帰ってこないだろうと思って、やりたい放題の生活をしているしもべがいるわけです。そういった時に主人が突然帰ってくるんだと、ここでイエス・キリストは教えられています。そしてそのぐうたらな生活をしていたしもべに厳しく罰するんだ。ここで語られているしもべっていうのは、本当にこの先民としての使命を果たさず、福音を述べ伝えず、自分の思いのままに生きている人々のことです。彼らについて書いてあることは、食べたり飲んだりしてということが書いてありますね。食べたり飲んだりして、さっきほどのノアの例え話と同じです。食べたり飲んだりしてばかりいた、それだけだったんですよ。 自分の日常の生活のことだけに関心があって、神様のことに対して、教会のことに対して、聖書のことに対して何にも関心を払わないで、ただただ自分の生活のために生きている、そういう人たちのことをここでも教えてます。彼らに下る神様の裁きは51節を見てください。もう確実です。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しいするのですと。裁きがあるということを神様は警告されています。裁きは確実です。これらの例えを通してイエス様は、終末の時代に生きる私たちに目を覚ましていなさいと命じられています。世の終わりに起こる前兆というものをぜひ気をつけてみてください。イエス様の語られた言葉をよく聞いておいて、それでその前兆を見ていなさいよ。だからぜひクリスチャンの皆さんね、世界情勢っていうものに本当に目を向けてほしいと思いますね。 AKB だとかなんとかね、そういうアイドルとかはまあそっち置いといてですね、ぜひ世界情勢っていうものに目を向けてほしいと思います。また日本の政治家たちがどういう方向を向いて今歩んでいるのか、そういったことにもぜひ、目を向けておいてほしいと思うんですね。必ずイエス様の言った言葉の通りにこの世の中っていうのは動いていきますよ。異常気象が起こって、本当にますます困難な時代になってくると思います。目を覚ましていなさいと警告されます。マタイの26章の41節にこういう言葉があります。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。これはゲッセマネの園でイエス様が祈られた時に弟子たちに言われた言葉ですね。もう夜遅くてゲッセマネでずっとイエス様祈っておられた。弟子たちのとこ行くとですね、弟子たちは、もう居眠り、もう眠くて眠くてしょうがなくてね、うとろしてたわけですよね。その時にイエス様は、誘惑に陥らないようにしていなさい、目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いんです。私たちの体ってのは弱いんですね。将来困難な時代がやってきます。迫害の時代がやってきます。人々から本当に激しい、非難の言葉を浴びるかもしれません。私たちの肉体は弱いので責められたり、あるいは本当にのけ者にされたりするときに、私たちは弱いのですぐにつまずいてしまうはずなんです。それに対抗できるのは何かっていうと、イエス様はここで祈りなさいと教えておられますね。だからこれからの時代、クリスチャンはますます祈りが必要な時代になってくると思われます。目を覚ましてぜひ祈り続けてください。神様の言葉、イエス様の言葉を無視しないで、ぜひそれをよく聞いて、この世の動きをよく見て、ぜひ今の時代がどういう時か知って、おいていただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、今朝マタイの福音書からイエス・キリストが語られた言葉を学びました。そう、言い過ぎた点、言い足りない点あったと思いますけれども、主よ、どうぞあなたの御言葉が明らかにされますように、そして私たち信仰者がキリストの言葉を本当に真摯に受け取って、それを信じて歩んでいくことができますように、そこから離れないように助けてください。この世は多くの惑わしを与えてきます。サタンは世の終わりに私たちに攻撃を仕掛けてきます。あらゆる災害をもって、あらゆる誘惑をもって信仰者を迫害してきます。その時に私たち祈りを持って目を覚まして対抗していくことができますように導いてください。終末の危機をただ煽るだけではいけませんけれども、主にある平安を持っていつも歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。